皆さんこんばんは。2018年の10月3日、今日までリビングライフの9月号を学びますが、来週から10月号になりますが、9月号は歴代史上最後までですね、上終わりますね。今日は28章の1節から10節、9月26日の箇所ですが、ダビデの最後の場面ですね、ダビデの遺言と題して、歴代史上の28章1節から、10節まで、ここを学んでみたいと思います。今日も、2つ質問がありますので、まず2つの質問を読んでから購読をいたしたいと思います。クエスチョン1、今日の聖書箇所から、まあ、これから読むところですが、ダビデとはどんな王、またどんな父であると思いますかって、それはどうしてですかという質問ね。2つ目は、あなたにとってあなたが神から受けた祝福を与えるソロモン、すなわちダビデはこうソロモンに自分の受けた祝福を与えるわけですね。でここ重ねてるわけです。あなたが神から受けた祝福を与えるソロモンとは誰ですかって、ダビデにとって自分の祝福を与えたのはソロモン、我が子であったわけですが、家族である必要はありませんが、あなたにとってあなたの祝福を与えたい人、それは誰ですかというね、その方のために何ができますかという、この2つの質問です。さあ、それではですね、歴代史上28章を、お読みしたいと思いますね。26日の箇所ですね、新改訳聖書になりますが、司会者は奇数節読みますので、皆さんは偶数節、声を合わせて、音読していただきたいと思います。1節から10節までですね。第一歴代史28章1節、さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに招集した。2節どうぞ。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。4節。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める王の主の王座につけてくださった。6節。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位を常しえまでも確立しよう。8節。
今主の集会、ザイスラエルの前で私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後常しえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためである。
我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自身を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。最後10節ご一緒にどうぞ。はい。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。アーメン。 はい、それではですね、あの2つの質問、皆さん少し時間を取って考ええー、書き込んでいただければと思います。録音を聞いてくださっている、皆さんに、聖書箇所と質問をもう一度お知らせしたいと思います。聖書箇所は旧約聖書歴代史上28章の1節から10節、歴代史上28章1節から10節、ダビデの遺言というタイトルをつけました。クエスチョン1はですね、今日の聖書箇所からダビデとはどんな王ですか、どんな父であるあると思いますか、それはどうしてですかということですね。2つ目は、あなたにとってあなたが神から受けた祝福を与えるソロモンとは、誰ですかと、その方のために何ができますかという、この2つの質問ですね。またディスカッションタイムの後、聖書の解説に戻るところで録音開始したいと思います。一度、録音ポーズいたしますので、皆さんも少し考えていただけると良い学びになるのではと思います。それではポーズします。はい、皆さんいかがでしょうか。もう素晴らしい発表ですね。これも毎回録音にこう個人情報なんか出てきちゃうので残せないのが非常に残念ですけど、まあ説教なんか聞いているより解説聞いているより恵まれるなと、今日も本当にそう思いました。さあ、それではですね、28章、今日で歴代史が終わりますが、歴代史はですね、ダビデの死で終わるんですね。ダビデが、まあ、この亡くなるところで第一歴代史、ですからここ28章29節っていうのはダビデの、まあ、遺言と言っても良いかという場面でありますね。さあ、一節は多くの人たちの王はですね、もうほとんど全ての人を召集したっていうことが一節から分かりますね。ですから非常に多くの人数がいたはずです。で、こういうことってなかなかないので、これはただごとではないっていうことはみんな伝わったと思います。ものすごい大切なことを王は何か伝えようとしているって、まあ遺言なわけですから、まあイスラエルの民だってこのようなダビデのような王はね、もう長生きしていつまでも生きてほしいと思っていたでしょう。ですから遺言を受けるとは思わなかったかもしれないけど、でも王は特別なこの思いを持って全ての人は集められたっていうことは、そこに緊張感もあったでしょうね。そんなところで2節、ダビデ王は立ち上がってと書いてある。もちろんダビデはもう老人です、老年ね、年老いて、でもその中で王座に座ったままでいいのに、立ち上がって結構長いんですよね。伝えるわけ、語るわけでありますよね。ここにもダビデのなんかこう気持ちっていうものがこう入ってるのかな、現れてるのかなと、そう思いましたね。なんという言葉から始めるかって、私の兄弟たちよって、私の民よって、彼は王なんだから、友よと、兄弟たちよって、これはちょっと聞く方にとっても違和感があったかもしれません。王なるお方がですね、この偉大なイスラエルの最も偉大な王が私たちのことを兄弟たちって呼んでくれたって、これはちょっとですね、驚きだったかもしれませんよ。あるいはですね、嬉しい驚きであったかもしれません。あのダビデですからね、これ。そのダビデが私たちのことを兄弟って呼んでくれたって、これは光栄なことでもあるでしょう。ここにもやっぱりダビデの信仰っていうのかがこう現れてるんじゃないかなって。だから王であったんですけど、ダビデは決して家来たちと思ってなかったわけですよ。自分の友だと思っていたんですよ。神に仕える、協力者だと思っていたわけですよ。家族だと思っていたわけですよ。兄弟ですから、そういう親しい存在であったわけですよ。これは本 人にも素晴らしいことではないかなと思うわけですね。さあ、そしてこれから託す内容というのは神殿建設という大きな大きな事業でありますね。実はこの日曜日にもイエス様の、これから神殿建つとこですよね。今度日曜日語るところはですね、メッセージはマタイの24章、あるいはルカのマルコの13章ですが、神殿崩壊の予言ですよ。ここがスタートです、ソロモンの神殿。そして最後が、この日曜日語りますが、AD70 年のローマによる神殿崩壊ですよ。ですからすごい長い間ここで建て上げられる神殿というのは、イエス様が来るまで、来られるまで、続くような神殿を建て上げるっていうことだったんですね。まあもちろん途中ね、こう捕囚にあって、この神殿が、滅んだり崩されたりとか奪われたりっていうことはありましたけども、でもここにダビデが神の家を建てようと思った。だからエルサレムはダビデの町って言われるでしょ。ここに先週やりましたけど、先々週かな、幕屋をね、神の箱を持ち込んだって。そして神の神殿をここに建てたという。先週もやりましたけどね、本当に心の内に、神を愛する者、それは異邦人であっても、その異邦人のその内場に、そのところにダビデはこの神殿を置いたわけでしょ。買ったわけでしょ、この土地を。ねえ、金何十倍だったかね、あれ、なんか先週も田中金属のお金を、価値をお話したような気がしましたけど、すごいことですよね。異邦人の土地に神の神殿、それがこのエルサレムのシオン農家ですからね、なるわけですから、すごいことですよね。今日も同じような神の目がね、ここにあるんですよ。それにね、もう興奮するんですが、さあ2節ですね。私の言うことを聞きなさいと語ることをね、私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる。安息の家というのはこれ神殿のことですね。志を持っていたって、だからずっと持っていたんですね。だから今の私たちで言えば教会堂を建てたよっていう思い、志でしょうね。そして志を持っていただけじゃなくて、私は建設の用意をしたって、私は自分のできることをしたって、そう言えたダビデの生涯。いや、素晴らしいですね。こういう生涯を、まだ立ってないですよ、もちろん神殿これからですよ。でもその神殿のために、私はできる限りのこと準備をしたって、今ダビデは死のうとしてるわけですからね。そういうことのできる人生、何一つ見てないのに、まだ神殿の石も、私はこのために準備してきたんだって言える人生。いやー、素晴らしい人生だなって思うんですね。さあ、ここで神の足台のためにという言葉が、これはイザヤ書ダビデはこの引用したわけではないんですけど、66章の一節というところには、イザヤ書こういう言葉があるんです。主はこう言われる、天は私の王座、しかし地は私の足台って言われてます。で、その足台ですよ、ここ言ってるの。すなわちどういうことかっていうと、この全地は、天はもちろん神のものですよね、神の王座があると。しかしこの地は、 この地全体が私の王座なんです、この足台なんですよってことを言ってるんです。でその神殿のことを神はダビデは神の足台って言ったんです。すなわちどういうことかっていうと、これから建てようとする神殿は、もちろんダビデはねどの程度知っていて語ったかどうか分かりません。でもこれが神の予言でもあるんでしょうね。すなわちユダヤ人のための神殿ではなくて、全世界の足台となる、土台となるんだって、全人類の土台となるんだって、この神殿は。そのことを知ってか知らなかったか、ダビデはここでイザヤ書の66章1節にある神の足台って言ったんです。この神殿のこと、新約聖書でもイエス様はそこを引用しました。マルコの11章17節で、私の家は、これ神殿ですよね、私の、今で言えば私たちの教会、あるいは私たち自身もそうですよ。私の家は神が住まわれる場所、すべての民の祈りの家と呼ばれなければならない。クリスチャンの家とは呼ばれてないって、クリスチャンの家ではないって言ってるんです、イエス様。これは全人類のための、全ての人というののための家なんだって、教会。だから私たちはこれから教会堂を建てようとしてますでしょ。私たちの教会堂を建てちゃダメなんです、全ての人のための。だからね、夢ばっかり送られてね、今日も執事さんおられるけど、先生夢ばっかり言ってまたお金がないですよって言われるかもしれないけど、やっぱりねバーベキューする場所と交わる場所で、それからカフェがいいね。なんかどんな人もねちょっと、落ち着いてね、賛美歌を聴きながらコーヒーを飲めるような素敵な場所がいいね。デイケアなんかもあったらいいね。子供たちの場所あったりで、子供たちがねもうたくさん遊べるような、だってマクドナルド見てごらんなさいよ、なんかジャングルジムがあってね、あれにくいね、あれ子供たち大騒ぎして日曜日のため行ってんじゃないですか。いやあれ教会に作ったらどう、ね、あとはね老人のためのね、ご老人のための、まあ温泉とまでは言わないけどね、そういう場所もあったらいいですよ。和める場所、ね、心のエステなんて書いてますけど、なんかブラッと行ってね心が休まる。それクリスチャンでなくてもですよ、どんな人でもブラッと来る。人形劇を見ることもできるね、サインダンスなんかも見ることができる、手話を勉強することもできる、ね、矢端さんがいるからねここにね、教会庭園なんかどうですかね、野菜作っちゃう、ね、教会これもいいですね。いろいろできますよ、ほぼさんだっているんですから、デザイナーもいますからねやっぱりボディーガードいりそうですね余計なこと言いましたけどみんなが来れる場所であってほしいです。それが教会なんだ。だから私たち絶対間違えちゃいけないと思う。で、何度か私も言ってるように、教会っていうのは唯一メンバーのためではなくて、メンバー外のために存在している組織なんです。私たちのために存在してるんですじゃないんです。私たちは全ての国民の祈りの家だから、サマリア人のようにね、使える人々の助けとなり、癒しとなり、励ましとなり、元気となるような、そのような場所こそ主が建てたい教会じゃないですかね。こういう思いを持ってたら、そして準備をしていたら、この素晴らしい、もう驚くようなソロモンの神殿が建ったように、神は同じことを私たちにしてくださると。でもね、今日のところね、でもあなたの心を神に向けて、そして自分たちではない人のために使える、そのような場所をあなたが願うなら、私は与えるって、そう私たちにも言ってくださっているような気がして、ならないわけであります。さあそこにはですね、イエス、ダビデは、神の家を建てる志、皆さん私たちの人生で自分の家、家はまあこう比喩的に使っているんですが、自分の人生、祝福、自分の計画、いろいろあるでしょうが、自分の家を建てちゃいけないわけじゃないですよ、もちろん。だってダビデだって王宮に住んでいたわけですから。だけど 自分が家を持っていて神の家がないっていうのはそれは耐えられないってダビデは。でこの人生を自分の家のためだけ用いちゃいけないってことですよ。二つの家を建てなきゃ。もちろん私の家族や子供たち、孫たちのために家を、家ってあの建物だけではなくてね、残していけない、祝福を与えていかなければいけないって、それは素晴らしいことですが、それだけではなくてもう一つ私たちには全ての人の救いとなり喜びとなる神の家を建設するっていう使命があるんだって、志を持たないといけないです。だから私たちクリスチャンはみんな自分の人生の自分の家を建てる、それは素晴らしい、いいんです。でもそれだけじゃなくてもう一つ神の教会を建てるという志をダビデのように持ちましょうということなんです。そしてそれは神の喜ばれることであり神の御心なんだということを私たちは今日も覚えたいと思います。でね、志を持つだけで終わってはいけないということなんです。そこにあの私は建物の、建築の用意をしたって、これ具体的にダビデは用意したってことなんですよ。でもね、いつどこでどのように建つかは彼は知らなかったわけです。じゃあ分かったら用意しますじゃないんですよ。ダビデは何も見えない時に用意していたんです。準備していたんです。蓄えていたんです。それが私たちは大切なことです。まあいつね、私の、だってダビデって、まあこれ結論から違うと自分の人生の時に自分の目で見ることはできなかったわけですよ。神殿をね、ソロモンが建てるわけですから。でもそうであったとしても、いつ誰がどのように建てるか分からなかったとしても、自分のできる限りのことをし続けたって。こういうのを志っていうんじゃないですかね、誠の。ただ思っているだけではなくて、私たちはこのように準備して、志を神にあって持つものとなるのでありましょうね。まあ3節、しかし神は私に仰せ、しかしって書いてある。このしかしは痛いね。ダビデは誰よりも神を愛していましたよ。誰よりも神のために働きたいと思いましたよ。誰よりもこの神のために神殿を作りたいと思いましたよ。そうでしょ。そしてね、このイスラエルの民はもう100人中100人、ダビデ以外の誰が建てることができるかって思ったでしょ。ダビデを超えるような神の器はいないって思ったんですよ、みんな。だからしかも王であって、ダビデ以外の一体誰が建てることができるかって、ダビデこそふさわしい方ですよ、神殿を建てるに。それも100人聞いたら100人そうだって言ったんです。にもかかわらずたった一人、神はノーって言われた。さあここですよ、私たち信仰が問われるのはここです。ここですよ、分岐点ですよ。祝福を受けるかどうかの自分の願い、だって人だって100人中100人がイエスって言ってるんですから。でも神がノーって言った時にダビデは何と言ったか、ノーって言ったんです。すごいと思いません、この彼の信仰。どれほどの人に称賛されようが推薦されようが勧められようが、神がノーと言うなら私はいつもいつまでもノーだっていう、それを皆の前で伝えてるんですよ。このインパクトは大きいと思いませんか。だっていくら神が乗ったって自分で王でやろうと思ったらいくらだってできたわけですから、正直言って。でみんなだって 100% 協力したでしょ、やるって言ったら。にもかかわらずもう準備してきたものもあるし、もう自分の人生でそんな長くないからもうやろうって、でも神が乗ってあなたではないって言ったら私ではないって言ったの、みんなの前で。これはすごいことです。これはすごいインパクトを後々の民に与えていったことでありましょう。人生、私たちクリスチャンしていてですね、当然のこと、良いと思われること、ふさわしいと思われること、でもね、それでも揺らなきゃいけないってことです。100人が100人とも、私もそう思う、 みんな納得している。その必要も全部整っている。みんな大賛成だ。やる能力もある。でも神に伺うことをしなかったら、私たちはせっかくの祝福を逃してしまうでしょう。たった一人ノーって神は言われている。ですから私たちはです、こういう時って気をつけなきゃいけないの。うまくいっている時、できると思った時こそ気をつけなきゃいけないです。その時こそ神が。でね、ここで、理由はこのダビデはこの血を戦士であって血を流してきたからであるって3節。でも血を流したのは神のために戦ってきたんじゃないですか。彼の生涯は自分のために戦ったわけじゃないですよ。これ納得いかないって言ったら納得いかないでしょ。だって誰よりも血を流してきたってことは誰よりも危険を自ら晒してきたってことですよ。で誰よりもむしろ立てるにふさわしい人だってみんな思えるわけです。にもかかわらず皆の前で私にはその資格がないって言ってるんです。これ皆の前で言う必要もなかったんですよね、王ですから。でも私は多くの血を流してきた、人の命を奪ってきたって。そしてもう一つ彼の心にあったのはバテシェバのことでしょう。ウリアを殺害したことでしょう。自分が罪人であるっていうことを彼は決して痛みとともに忘れなかったんでしょう。自らが犯した罪を神の前に認める、それは一回限りのことじゃないでありましょう。許されたものの生き方というものをダビデは忘れなかったんじゃないでしょうか。だから自らわざわざ恥をかくような民の前に、私にはできないふさわしくないと神は言われたって、そう告白してるんですね。皆さん、このダビデの信仰はちょっと惚れませんか。私こういう人を神は愛されるんだな、こういう人を神は用いられるんだな、こういう人を神は探してるんだなって思いますか。私たちもそういう人になりたい。失敗あっても罪を犯してしまっても、それでも神の恵みと許しにいつまでも生きる私でありたいって、みんなアーメンだと思いますね。ダビデはふさわしくないと言われてですね、あなたではないと言われて、じゃあ今までやってきたの私は何なのって言わなかったんですよ。喜んで、今までやってきたのは無駄だったとは思わなかったから、喜んでこれからも神殿を建てるソロモンのために自分は犠牲になるって、そういう信仰でしょう。それを我が生き方とするって、自分が栄光を受けるんではなくて他者が栄光を受けるという生き方を自らの生き方とする、素晴らしいね。神に出会うって、神と共に生きるってなんて素晴らしいんだろうなって思うわけでありますよね。戦いによって血を流してきたからであるって、神の家神殿というのはですね、平和な人の手によって建て上げられなければならないってことなんですよ。平和な人、平安な人、その手によって建てられるものだということを思うんですね。神殿を建てた彼の息子でありますけど、ソロモンは、ソロモンとは平和、平安 すなわちヘブル語でシャロームの派生語です。ですからソロモンこそ平和の王っていう意味ですよね。4節、けれどもイスラエルの神主は私の父の前科から私を選び、常しにイスラエルの治める王として暮らさったユダの中から君たるものを選ばれたからであると。そして父の家のこと、そして主は私の父の子供たちのうちで8人いましたからね、私を愛し全イスラエルを治める王としてくださった、覚えてます？預言者サムエルが来た場面、まだダビデが少年だった時、ダビデはどこで何してたかって思い出しますよね。ダビデは忘れなかったんです。それを今王ですよ。しかしあの時のことを一時も忘れてないんです。そこに書いておきましたが、ダビデはイスラエルを治めると王となり、年老いても神が自分を選び召し立ててくださったことを決して忘れなかった。自分の能力や自分の成功ではないっていうことを知っていた。ダビデはイスラエルの王にふさわしいとは自分も家族も誰にも思われなかったわけですよね。ため預言者サムエルが来た時、父エッサイは養子もいい7人の兄弟を集めたが、ダビデには野で羊の番をさせていたって、これ第1サムエルの16章ですよ。サムエルが次の王を油注ぐために来た時に、彼の父は他の7人の兄弟を集めたんだけど、これだけは間違ってもないから、ダビデだけはありえないから、お前悪いけど羊の番していなさい、今日お兄ちゃんたち大切なことがあるからって言われてた。ところがサムエルはいないって、ここにこれであなたの息子は全部かって聞いたら、思い出すかのように父エサイ、ああそういえばもう一人いたって末っ子のダビデっていうのがいるけど、あれはね、サムエル先生、ご心配なくて、あらダメですから、いや呼んできなさい。そしてサムエルの前に来た時に、神はこれだって、これに油を注げって、そして預言者サムエル油を注ぐわけですよ。そしてあの時に、人は上辺を見るが神は心を見るって、七人のお兄さんたちはかっこよかったんですよ、イケメンで。でもダビデはそうじゃなかったんです。心を見るって、あの時ですよ。ダビデは年老いて今死のうとしても、私はそういう存在なんだって、誰にも思うとして、自分自身もそんなの思ったこともないし、言われたこともないし、父も兄弟たちも誰一人自分がイスラエルの王なんか何の資格はない、最も資格のないものだったのに、神は恵みと憐れみによってそんな私を選んでくださってたっていう。で、実はこの遺言、この10節までの中に、この4節から選ばれたっていう言葉が5回も出てくるんです。彼はよく分かっていたんです。自分は神の恵みによって慈しみによって選ばれただけの存在だっていうこと。これダビデの一番最後の場面ですよ、生涯の。私は神が選んでくださった人なんだっていうこと、こんなにも何度も何度もこの遺言でも繰り返し語っているというのは、なんと素晴らしいことでありましょうか。皆さん同様に考えますとですね、皆さん、ソロモンもすごい王だと思うかもしれませんけど、いいえ、そんなことないんです。ソロモンもダビデと似てるんです。ソロモンにはですね、大体ソロモンっていうのは、父はダビデですけど、母誰ですか？そうです、バテシェバですよ。バテシェバは人妻ですよ。カインの子なんですよ、実はソロモンっていうのは。血を大切にするような王家にとって、ロイヤルファミリーにとっては王となれない存在でしょう。 ソロモンは。でしかもソロモンは長男じゃないですよ、彼は兄がいたですけど、幼い時に亡くなっているわけですよね。ダビデとバテシェバの間にできた最初の子はわずか1週間で亡くなるわけですよね。次男ですよ。ですからそういう意味ではカインの子、誰が王の資格あります？しかも彼には兄が、アブシャロムという兄が、でここ何て書いてあるかっていうと、これどこだと思った、サメル記だと、ね、足の裏から頭の頂まで火の打ちどころがなかったって書いてあるんですよ。お兄さんはもう誰が見てもアブシャロムが次の王だって。ソロモン、いや不倫の子、それは違うでしょって。でも神はあなたを選んだんだ、あなたの心、私たちがどういう人でどっからどのようにして今あるかではなくて、あなたの心をご覧、私の心を見て私を選んだ神がソロモンよ、あなたの心を見てあなたを選んだんだって。だから強くあれ、惜しくあれって最後でしょ、勇気を出して実行しなさい。これモーセがヨシアに言った言葉と同じなんですよ。であの時モーセも約束の地には入れなかったんですよ、ヨシアが入るんですよ。同じじゃないですか。ダビデも神殿は建てなかったんですけど、ダビデの子であるソロモンが神殿を建てる。惜しくあれ、強くあれ、恐れてはならないって、あなたも神の前に全く心と喜ばしき心を持って神の御言葉に従い、このような志を持って父の神ではないあなたの神として、これからあなたがこれから私がこの神の前に歩んだように、ソロモンよ、あなたも謙遜に選ばれたものとして歩むのです、生きるのです、というダビデの遺言です。皆さんの最初のところはクエスチョンで、あなたにとってのソロモンは誰ですかという話をしましたが、もう一つ最後にお伝えしたいのは、ダビデがこのメッセージを語った、遺言を語ったソロモンとは私たちのことだってことです。あなたのことでもあるってこと。このメッセージはダビデが命がけで最後にかかったこの語った最後のメッセージ、遺言というのは単なる我が子ソロモンに宛てられたものではなく、私たち一人一人、私たちこそこのメッセージを聞き、私たちもこのダビデが残してくださったこの心に、この生き方に生きるものですということです。王国がやがてこうして神殿が建って王国が建て上げられていくのです。ソロモン、同じようにキリストを迎えた私たちのうちに神の国が、神の神殿が私たちの中にあるんです。私たちこそ、この体こそ神の神殿ですって新約聖書は言っている。すなわちソロモンとは、神殿とは、新しいイスラエルの王国とは他でもないあなたです、私です、私たちです。神が今日ダビデをして聖霊様を持って私たちに語ってくださったこのメッセージの前に、私たちもこの全く心を神に対する、この心を大切に、何よりも忠実に神のため、人のため、大いなる祝福と喜びあふれる神の国に最後まで、最後まで生きるものとなろうではありませんか。アーメン。祈ります。神様、ダビデの生き方から死に方からソロモンに託した彼のすべてを今日 私たちもいただきました。恥じることなく、自分が誰であるかとか、どこから召されたかを忘れることなく、我らも小さな弱いものですが、神にある志を持ってあなたのために、他者のために祝福となって生きる人生を、喜びとなって生きる人生を、命全うさせてくださいますよ。あなたの御前に頭を垂れ、深くあなたを恐れ、あなたを愛している兄弟姉妹に、その心をご覧になり、私たちの心の内から今日も一つふさわしくない自我を、自分中心を、プライドを取り除き、ダビデの心を我ら一同に今日もう一度聖霊様お与えくださりますよう、敬愛する兄弟姉妹と共に、ダビデが我が兄弟と呼んだその兄弟姉妹と共に、こうして祈れること我らも心から感謝します。尊き主イエスキリストの名前で祝福して祈ります。アーメン。しばらく声を